ちは、トライキャッチ FM です。
このポッドキャストは、それぞれの企業で働くソフトウェアエンジニアとプロダクトマネージャーの2人が、テック、キャリア、ライフスタイルなどをテーマに雑談形式でお送りする番組です。はい、じゃあやっていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい。
最近さ、ツイッター、もうツイッターって言い続けるけど、ツイッターで、に出てたネタサービスというか、こんなサービス作りましたみたいなやつがあって、俳句、まあ、言うて川柳だったけど、はい、俳句、あれ、和歌か。17か、あれ。の和歌、俳句を全部網羅したサービスみたいなのが。
全部ね。
全部ってなんだよって思ったら、ひらがな全組み合わせの俳句を作るっていう、やべえサービスが出て。
やばいよね、それ。どれくらいの数になるんだ？
なんだっけ？500何回みたいな感じだったっけするけど。
感じだったっけ？
だから、ひらがな全部、だから50ぐらいの、17乗ってことでしょ？特殊な計算をすれば前から簡単にできたはずなんだけど、まあ、今だとマシンスペックがあるから、このぐらい簡単だよね、みたいなので、ネタで作ったって言ってたけど。で、ちょっと、そもそもネタ用として面白かったのが、それ、検索すると、あーが列挙されてるだけの俳句とかもあって、それがナンバー1になってて、で、それの一番後ろが2になったり、それが2になってて、みたいな。もう全部にナンバー1になって
て。はいはいはいはい。
で、部分一検索ができない。もう全文検索ができない。
まあそうだよね。
それ、ただ、やってきたひらがなを返すだけだなって思って。
それは確かにそうだな。
で、ナンバーだけはさ、ちゃんとその連番の正しいナンバーが返ってくるんだよ。そっか、じゃあもう全文検索しかしないってことは、データベースも作らずに、そのひらがなの羅列から何番目かっていう計算だけをするサービスなんだな、でできるんだなっていう。
まあ、もはやそうだよね。
言い寄りツイートで、これ作りましたの言い寄り、あ、そっか、これってそういうふうに作れるんだって言ったら、その制作者からいいねが来た。
なるほどね。まあ、そういうことなんだね、じゃあ。
そういうことなんだね。
だって普通にね、MySQL とかに何回みたいなレコード数入れれるわけがないもんね。
そうなんだよね。
だいたい入れる意味もないし。
そこも間に合わんし。まあ、そんな感じだった。でも、ね、みんながその、全文検索しかできんのかいとか、そういう完全にしか過ぎてできんのかいみたいな話とか、いろいろネタ要素が散りばめられてるし、作るのもそんな大変じゃないし、っていうので、
な
んか、いいネタサービスだなって思いました。
まあ、正月に作ったのかな、わかんないけど。
多分そう。いい発売なんじゃない、人によっては。
確かに。
ところだった。はい、という、マジの雑音でした。
はい。じゃあ本題行きましょう。
はいはい。
本題の方も、ウェブアプリじゃないな。これは普通のネイティブアプリの話だけど。
はい。
アモっていう、まあ、アプリがあるんですよね。で、これ何かって、まあ、アモってAMO ね、アモ。
AMO、はいはいはい。
これなんだ、スペイン語でアモってあるよね。
あ、そういうやつ？アモーレ的な、なんかそういうやつ？
スペイン語で、
愛なんだ。
愛とか、そんな感じか。まあ、多分これだろうな、多分わかんないけど。そう。で、これ何かというとですね、まあ、これいつまでやってたんだろうな。2023年の3月までやってたゼンリーっていう位置情報共有アプリがあるんですけど。
ありましたね、終了しちゃったやつね。
はい。まあ、これ名前だけはね、まあ、確かに聞くけど、実際、僕は使ってなくてですね。
結構若い人は使ってたね。
そう、Z 世代を中心。恋人同士とか。そう。束縛アプリってことが。わかんない。
あとはもう本当に気の置けない友達とかと、あいつはどこいるんだよ、呼ぼうみたいなのができる。
そうだね。そう。で、このゼンリーっていうのは、多分、なんかその位置情報共有みたいな感じだけだと、まあなんか、商売成り立たなくて、終わっちゃったんですよね。はいはい、2023年の3月に。
ああ、結構流行った気がするけど、やっぱマネタイズが難しいんだね。
うん、そうなんですよ。で、まあ、そこから、その辞めちゃった後に、そのゼンリーを作ってた人たちが、また新しく作ってリリースしたのが、まあ、このアモっていうやつなんですよね。
うん。
で、まあ、僕も、プロダクトマネージャーの端くれなんで、まあ、こういうちょっとアプリとかをチェックはしてるんですけど、うん、まあ、ちょっと会社の、同じ職種の人とも、ちょっと話題になって使ってみてるんですけど、マジでちょっと、まあ、まず、世代が違うっていうのはあるんだけど、全然良さが分からんっていうのがあるんですよね。
うん。ちょっと、なんか、ね、詳しくね、聞いてみて。
なんかね、まず、はい、これ、アモっていうのは、まあ、サービス名で、アプリ自体はね、なんか分割されてるんですよ。
うん。
で、最初が多分 ID by アモっていうのがあるのかな？ ID サービス。 で、これは多分最初にインストールしてアカウントを作るんだよね。で、なんか友達登録とかできて、で、なんか自分のね、なんか、ボードっていうのかな、ウォールっていうのかな。なんかキャンバスみたいなものがある、与えられるんですよ。で、そこに、なんかね、スタンプみたいなのをペタペタ貼れるんだけど、なんか例えば、なんかゲームキューブのスタンプとか、なんか自分の iPhone の、その、なんだ、画像からなんかペタって貼れたりとか、まあなんか、いろんなこうバリエーションがあるんですけど、まあそれをただペタペタ貼るっていうだけなんですよ。で、それが、友達から見れるみたいな感じで、で、友達のもまあ見れるんですよね。何を貼ってるかみたいなの。っていうアプリなんですよね。
よくわかんねえな。
よくわかんないよね。
どういうことだって思います。
うん。で、なんか卵とかあって、その卵が、まあなんか孵化するとかもまあ一応あるっちゃあるんだけど、まあよくわかんないっていう感じで。そう、まあそれがまあ ID by AMO ってやつですね。で、その次に、キャプチャーっていうのがあるのかな？キャプチャーバイアモっていうのがあるのかな？で、これも、写真を撮るんですよ。写真を撮って共有みたいな、まあ、やつなんですけど、なんかね、まあ、アプリ開くと、まあ、普通にカメラが起動して、で、このシャッターポチッと押すと、まあ、これ、開いた時は、完全に、外カメっていうか、その、を向いてるのね。だから風景が撮れるんだけど、シャッター押した瞬間に、インカメになるんですよ。一瞬だけ。
ああ、それ聞いたことある。後輩がやってた わ。
あ、本当に？
もうなんか、
そ
前職の人もやってるって言ってた気がする、この前あったら。
う。あ、マジ？
確か、あれでし
なん
ょ？そ
か、
の24時間以内にそれを撮って共有した人同士だけ、その撮ったものがタイムテーブルみたいなやつでしょ？
そういう仕様だったと思う。ってのがあって、これマジでその、一瞬インカメになるから、マジでおっさん顔がなんかトラ、あの、キャプチャされるっていう。
なんかも、あの、その、その瞬間でやんないといけないから、あんま漏れないみたいな感じで、
全然漏れなくて。
本当にその生活、普段を見せれるみたいなね、
そう。し
や
か
つだよね。
も、シャッター押した瞬間に共有されるっていう、す
怖
ごい仕
え。
様になってて。
ちょっと後ろに何があるかとか全部ちゃんと見てからじゃないとできないな。
会社でやってたからマジでビビったんだよね。
やべえな、いいですね、東京。
で、やばいやばいって思って、で、なんか消すところを探して、わたわたしながら、もう本当に初めてスマホを使うおじいちゃんみたいな、なんか気分になったよね。
なるほど。
まあでもなんかその風景と、まあ、自分の顔が、まあなんかなんだろうな、こう、ショートムービーじゃないけど、まあ、外の風景1秒、自分の顔1秒みたいな動画で共有されるみたいな感じかな。
でも実際ありそうであんまりなかったよね。なんか結局その面白いもの撮ったぜって言って、そのアウトカメラだけが、インカメで、なんか自分も一緒に映えたいみたいなやつか、だったけど、面白いものを撮りつつ、それを撮ってる自分の様子も一緒に出せるって、別はあんまりなかった気がする。
いや、でもまあ、その説明がマジで事前になさすぎて、意味わからなかったよね、一番最初は。
なるほどね。チュートリアルがいけてないか、僕らが時代についていけてないか。
そういうこと。っていうのがまあ、キャプチャーっていうやつですね。
キャプチャーバイアもね。
キャプチャーバイアモ。で、3つ目がロケーションっていうのがあるんですよ。ロケーションバイアモってあって、で、これは多分ゼンリーっぽいアプリなんですよね、多分。
なるほどね。なんか、いろんなものを共有するっていう一連のサービスの中のロケーションサービス、共有サービスなのね。
であって、まあ今その会社の PDM の人どこにいるかみたいな 分かっちゃってるんだけど、これもね、マジで、まあその、アプリ開いたら地図が出てくるんですよ。で、その、最初のID by AMO で友達になった人のアイコンが、まあ、地図上にこうマッピングされてるみたいな感じなんだけど、で、その人のアイコンタップしたら、なんかその、なんだろうな、その、通知が送れるみたいな、プッシュが送れるみたいな感じなのかな。特になんかテキストとか、テキスト送れるんだ。テキスト送れるんだけど、テキストはショートメッセージになっちゃうのね。 だから、しれっとは、その人の電話番号が分かっちゃうんだよね。
それって、見れちゃうんだ、電話番号。なんか 勝
見
手
れちゃ
に、
う、見
そ
れち
の、
ゃ
アプリ経由に送られるんじゃなくて、
う。じ
怖
ゃなくて、普通に見れる。
っ。連絡するでは。怖い怖い怖い。
なんかそう、あれ、なんか、あれ、電話番号出てきたけど、みたいな。
ちょっと登録するときは捨て電話番号にしようか
いや、マ
な。
ジでね、まあ、会社の同僚の人だったから、まあ、別に大したあれではないけど、電話番号を知られたとしても。でも、こんなしれっと電話番号わかるんだ、みたいな。
割と、あれだね、なんかこう、他の SNS って最悪ブロックすればいいみたいな感じあるけどさ、ちょっと、あれだね、勇気がいるね。
そう
ちゃ
だ
んと
ね。
し、あの、信頼できる相手以外とは交換しない方がいいね、ここで。
まあだから、まあこの今紹介した3つが今出てるのかな。多分今後もね、もしかしたら出てくるのかもしれない。ホニャララでバイアモっていうやつが。
そう、ロケーションバイアモの PR タイムズ見たんだけど、PR タイムズを読んでる時点でもうちょっと世代がね、あれなんだけど、こういうものを見るときに。まあまあまあ。で、なんか今後もどんどん出していく中の一個に過ぎないよって書いてるから、
そうだ
どん
ね。
どんいろんなものを共有する中で、私は ID、まあ自分のプロフィールで、次が、自分の様子だったり、自分が共有したいものそのものだったりするし、次は位置なんだね。
そうだ
次は何だ
ね。
ろうね。
次わかん
音
な
とい か。
な。音？まあでもなんかそれの結構、究極版みたいなやつがもう常にライブ配信みたいな感じだと思うけどな。
どこ
自分
を目指
は。
してんだ、人類は、こ
わ
の先。
かんないけど そう
そう
だね。
だ。
まあだから、もう俺らよりまあ10個、一回りくらい下の世代はなんかそういうの結構もう受け入れているみたいな感じなのかな。10個、20
ちょっ
個下く
と、
らいは
それに
ね。
共有したい人ってやっぱり結構いるっぽくて、僕は、割と、真のインテリに近い側なので、ツイッターしかやらないんだけど、インスタの使い方を一応参考までにしとこうと思って、たまに知り合いに聞くのよ。どんなの使ってんのっていうの。で、やっぱり、リールとか、ストーリーか、24時間だと消えるやつで、しかも、フォローし合ってる人しか見れないような設定してるやつで、自分の最近のこんなことがあったよ、みたいなのをパッと出して、あいつ最近こんなってんだなっていう近況を知るみたいなことをやって、で、それについ
まあ、
て
そ
ちょっ
れ
と
は
会話が
ね。
生まれたりするっていう話をしてるから、そういう共有は今もやってる人たちがいるから、そ
そう
れ
だ
のよ
ね。
りちょっと強固な共有をね。
そうだ
で、
ね。
位置情報も、それを取った場所も、取ったものと、それしかもこんなところでやってんだ、までも見えるところから、またいろんなものを共有するんだろうな、という感じがあるから、多分、もうなんか、インスタとか、そういうので、バリバリ、友達と共有してる人にとっては、ちょっと便利なやつ出たぐらいなのかもしれんな、っていう気がするよね。
そうっすね。まあでもちょっと、衝撃だったな。
まあね、ちょっと、いや、でもこれね、世代ギャップなのか、引退要件の話なのかっていうので、若干ありそうな気
まあ
もする
そ
ん
こ
だよ
もある変数としては。確かにね。
ね。だって、ね、若い子、みんなインスタやってんのって聞いたら、いや、普通に陰キャはツイッターやってますよって言われたもん。
まあそれはそうだね。確かにあるかもしれん。そうっすね。まあそんな感じです。ちょっと、去年の末くらいに触ってみて、まあ、ちょっと面白いなと思ったアプリの紹介でした。
実際面白いし、次何が出るのかは楽しみだね。
まあそうだね。という感じです。では終わりましょうか。ではこんな感じで週2回のペースで配信しているので、もし面白いと思っていただけたら、Twitter のフォロー、ポッドキャストのレビューなど、ぜひお願いします。では今回も聞いていただき、ありがとうございました。
ありがとうございました。